正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、中村さくらです。
はい、こんにちは、正解者の平林です。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
帰ってきました、正解者ラジオ騎士団シーズン2。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビュアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私、桜姫こと中村さくらと、
正解者で編集をやっています平林萌衣、そして
レビュアー騎士団で団長をしております私、さやわかの3人でお送りいたします。
いやいや、はい、あれ今回3回目ですかね。
3回目ですね。3回目ですね。うん、ほうほうほう、そろそろ帰ってきましたというあのオープニングのあれも撮、ね、ってもいいかもね。
皆さん1回目から聞いてらっしゃる方ね、うんうん、
いたら、
ね、もうだんだんと
慣れてきたんじゃないですかね、は
い、いただいてるんじゃないかな。
ちょっとね、視聴者も慣れてきたみたいで、あの、はい、普通オタとかも来てるらしいんですけど。
そうですね、あ、そうですよ、普通オタがですね届いておりますよ、はい、届いておりますよ、お読みしたいと思います、はい。ラジオネームソースしらす丼からいただきました。失礼しました。3ね、
3付けね、
すごい仲いい風に言っちゃいましたけど
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ソースしらす丼さんからいただきました、前回読んでいただいたふつおたに続いてツイッターネタで恐縮なのですが、うん、桜姫が、フィギュアになるとツイートして驚きました。35分の1というサイズも絶妙ですね。そしてそれを見て、つげねこ先生による桜姫フィギュアも作られるべきだ、作ってほしいと思いました、うん、フィギュアとまではとは言いませんが、何か新しいグッズを作りませんか。それをレビュアー騎士団の景品にすれば盛り上がりこと間違いなしです、うん、萌木さんどうかご検討を。
なるほど。
ということで、
あ、そう、まあ、レビュアー騎士団もね、今ね、うん、あの今のシーズンちょうど折り返して盛り上がって、
うん、そうです ね、順位変動とかありますからね。
そうですね、うん、あと何回、
あと3回
です。3回ですか、
うん、結構予断を許さない感じになってて、
ね、面白い感じになってますよね。
そうそうそう、で、うん、まあなんか景品、新景品を作る、これどっちなんですかね、新しい景品を作ってほしいのか、
うん、
桜姫グッズが欲しいのか。
ああ、なるほどね。まあ両方じゃないですか。
両方です。両方。
じゃあまあなんか、私物プレゼントとかやります
よ、ね。ええー、私の私物ですかそれは喜ぶ。あ、でもどうせならグッズがいいですよ。うん、
グッズ。桜姫グッズ。
欲しいですよ。
じゃあまあでも、つげの子さんに頼むとなったら、
グッズは
私の。GI 上的なフィギュアとか。
あ、そこまでクオリティ高いのですか。
逆にでかい方に。
あ、関節動く系
ですかね。やっぱでも、すくみずじゃないですか。
すくみず。
つげねこさんといえば、
あ、なるほど、そうですね、
すくみずを着たフィギュア。
そうですね。
おー、なるほど、
うん、もうレビュアー騎士団関係ないじゃん。
全然関係ない、
ね、それはなんか私ではなく、ね、うん、もっと、もっと、
モデルの問題。
モデルさん、ね、いやいやいや、モデルさんとかアイドルさんとかそういう方。
いやいや、それはまあ、まあ、
フィギュア。
いや、まあ、でも、ちょっと頼んでみましょうか。
あ、なるほど。それは何、すくみずの話なんですか、それとも、
すくみずの話。
あ、すくみずの話。
すくみずの景品の話ですね。あ、びっくりした。
グッズを作る話ではなくて。
誰のグッズ持ち
ましたまあ、いいですよ。じゃあちょっと水着フィギュアもちょっと考えておきます。
いや、
も
う、うん。
まあまあまあ、水着とは限らなくてもね、なんかできたらとは思いますけどね。はい、
そうですね。
できればすくみずの方がいいっていう感じですかね。
すっごいこだわってますね、さっきからずっとね。
あ、そう、多分聞いてる方よくわからないかと思うんですがですね、35分の1フィギュアっていうのがですね、私、うん、なんか出る。
そう
なったんですよ。戦車のスケールモデルが35分の1なので、はいはいはい、それで。
それに、だから結局乗せられるとか。
そうです、そうです。で、遊べる。
ジオラマ的にして遊べる。
そうなんです、うん。
まあ、いろんな経緯があって、なぜか中村さんの35分の1フィギュアが出ることになった。
出ることになりました。
じゃあなんか、戦車にこう、惹かれる中村さんとかもできるっていう。
ぜひ、登場させていただきたい。登場、乗る方がいいですね。ねスタンダードなね。
すごい、
持ち上げるとか、
ね、様々な乗り方を。
いや、でもね、なかなか、ない経験で。
うん、はい、すごいですよね。
声優でね、うん、
やっぱ5月でしたっけ、発売。
5月の予定ですね。
うんうん、楽しみですね、
うん。今までどうなんですかね。うん、それこそモデルさんとかそういった
のあるんですかね。いや、わかんないですけどね。 うん、フィギュア、35分の1フィギュア事情に詳しくない
ので。どうですかね。アイドルとかどうですか、さやかさん詳しそうだから、なんか。
いや、アイドルのフィギュア自体はあると思いますけどね。
スケールがまた、うん、
あの、ゾイドには金色とか銀色のちっちゃい人ついてましたけどね。あれモデルいないですよね。
あれはモデルいない
ですね。アイドルのモデルはどうなんですかね、うんうん、いるんですかね。そうそう、そうですよ。さわやかさんといえば、
はいはい、
アイドル。なイメージが私が勝手に、うん、あ、はいはい、あの親近感がちょっと湧いて、
ま
あ
てますね、
ですよね、うん、あの新刊が、
そうそうそうそう、新しい本も出ます。それの中にも、アイドルのこと書いてあります。パフュームとかの話書きましたね。
どういった内容なんですか。
まあボーカロイドとか、はい、アイドルとか、あとなんでしょうね、
アニメ、ゲームライトノベル、
ライトノベルとか、そういうものについて、まあ10年代の文化みたいな、そういう話をしてる本になります。10
年代の文化、
うん、で、なんでしょうね。あの、タイトルが、なんだっけ、はい、10年代文化論。
10年代文化論。
4月の26でした。
25あたりから。25
あたりに書店に並ぶので、うん、買うといいんじゃないかなという、あの、軽やかなステマを展開していたわけですけどね。
楽しみにしております。
今。
まあ、あれですよ。あの、担当僕がしてるし、
はい、
まあ、僕たちのゲーム誌と同じ。あの、チームで作ってるんで、
うん。いや、なんかレイアウトとかいい感じっすね。
200% 面白いかなと。
わー、楽しみですね。まあ、私たちも、私も、はい、まあ多分その世代をきっとオタクとしてというか通ってきている人間なので。うんうんうん、
ただね、そのね、うん、そういうその世代論的なそのオタクの時代っていうのはね、終わった的なことも書いてあるんですよ、ね。
まあそうですね、
うん。
オタクとかってもう言わなくてもいいんじゃねみたいな。
そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
一般的になっているというか、
まあね、文化として、うん、
もうなんか
そう、じゃあボーカロイドとかもういつまでもそのボーカロイド隔離されたものみたいに扱う必要はないんじゃないの、うん、みたいな、そんなこと
ね。今ね、うん、あれですもんね、あのカラオケのランキングとかでも普通にボカロ入ってますもんね。
ファミマ入ってもね。
そうです ね。ボカロのね、ミク、うん、リンデンとか、うん、フェアとかでやってますからね。
そうで、ボカロといえば今日のゲスト。
そうそうそう。
はい。
うまくつなげたな。
そうですね。行きましたね。
今日のゲストは、
ね、泉さんが、
はいはい、はい、泉和義さん。
泉和義さんがボカロについてもね、いろいろと本も書かれておりますし、
そもそもボカロ P ですからね。
そうですよ。
まあそもそもフリーゲーム作家なんですけど、
うん、
まあすごいいろんな顔を持つ方で、うん、今まあ正解者で、小説をたくさん書いていただいてるんですが、
うん、
最新のシリーズが、ボカロに関連があると。
は
あ、いうことで。
その
あたりは、じゃあ。そうそう、結構、あの、面白いお話がいろいろ聞けるんじゃないかなと。
あ、じゃあ、それは、後半に、
うん。はい。
はい。
そうですね。
ゆっくり聞きたいと思いますよ。はい、皆さんお楽しみにしていてください。
はい。
それでは、本日のコーナーはこちらから行ってみたいと思います。私の王子様、私は桜姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは王子様。ああ、王子様はいずこ。ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そしてどちらのプレゼンが素晴らしかったか勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。
はい。そしてですね、勝者となった、本にはですね、
はい、
姫からラブレターが届けられますというわけで、
はい、
前回久々に僕が勝ちました。はい。勝者は北方健三さんのハグの星というわけで、ラブレターのご準備は整っているのでしょうか。
はい、したためましたよ。
はい、じゃあ早速ラブレターをお願いします。
親愛なるハグンの星王子様。物語の主人公北畠顕家様は、若くして散った南北朝時代の武将 戦歴も素晴らしく、人望も厚く、イケメンで、まさに王子様と呼ぶにはふさわしい？でもね、違うの。私はチートキャラの秋家のそばでひっそりと息を潜め、確実に命令を成し遂げ忠義を尽くす忍びの如月様の存在がとっても気になるの。顔と姿を隠し、輝かしい歴史の表舞台に立つことのないあなたのような影の人間がいるから、秋家を光としてより輝かせたのではないかしら。如月、あなたこそ私のマイフェイバリットですわ。
なるほど。
ちょこっと思考を変えてみました。
変わりましたね。
そうですね。なんか、なんか古木さんが戻ってきたような。
あ、まあでも変化ついた方が面白いですね。
まあまあそうですね。
あの、うん、結構内容がね、歴史小説で、
うん、
結構、まあ真面目なと言いますか、という感じの作品だったので、うん、なんか、こう砕けたラブレターにしてみようかな。
まあでもあれですよね。はい、ハードボイルド的なその手法だからこそ、うん、立てた架空のキャラクターみたいなところがまあ聞いてたってことですよね、やっぱりね。
な
るほど、
架空なんですね、
う
ん、それ
は。そうそうそう、
実際には、
うん、
そう、素敵でした。やっぱりね、やっぱ完璧な人よりもね、その、うん、裏で支えるね、
はいはい、
方があって
こそ、キャラ的に、
そうそう、なので、だから、
まあ、ブライトさんみたいな、
うん、
ああ、ブライトさん、
だからこそ主人公が映える、
はいはい、
というのがあるんじゃないかなって。
ジョブジョンがいないとアムロが輝かないみたいな話ですよね。
そうかな。
相当
そうですね。
かなり遠くなりましたよね。
だいぶちょっとね。
同意が、うん。うん、そうです、そうです、ね。
うん、まあ、バタフライエフェクトぐらいの感じで、ジョブジョンが。
もうジョブジョンとか言っても視聴者わかんないんじゃないかって話ですよね。
あ、まあでも、少なくとも今聞いていてわかったのは、主人公はチートキャラなんですね。
チートキャラと。
チート、はい、チート、もう超チート。
だいぶチートですよ。
なるほど、なるほど。めちゃ強い
な。めちゃ強い。
俺強いみたいなやつが。
まあでも実際にチートなんで、実際にチートっていうか、うん、まあ実際に優れた人だったんで。
そ
うです
ね、ああ、なるほど、うん。で、それで、なんて言うんですか、戦いっぷりっていうんですかね。
うん、
は、胸をすくような物語ではある。
あります、あります。
なるほど。
もうね、見ていて爽快ですし、まあ最後はちょっと切ないんですけれどもね。
うんうんうんうん、なるほどね。
はい。
いや、面白そうじゃないですか。
はい。
ぜひぜひ皆さんもね。
はい。
そうですね。
聞いてる皆さんも読んでいただければと思いますが。
はい。
うん。
今回は。
はいはい。
また、はい。トークテーマを発表したいと思いますが、
はい、
お二人ともよろしいですか？
はい。
はい。はい、それでは。誰も見たことのない王子様は、いずこ？
うん。
これは、誰も見たことがないっていうのは、最初に聞いた時に難しい。
そうなんですよ。
どういうことだろうと思う
んですよね。解釈的に僕、うん、要するにマイナーなんだけど、
うん、
王子様、要するにすごく光り輝いている本ってことなのかなと思ったんですけど、
うん、簡単に言いますとね、既存のジャンルにとらわれない作品。
ジャンル小説じゃない。
ミステリーとか、
うん。そういうことではない。
ではなく。
分類不可能的な
本。そうですね。うん、
まあ僕もでも分類不可能系の本はすごい好きなので。それは、
そう
です
ね。
そういうところだと思
うんですけど、ね。僕もそういう本はたくさん知ってはいるんですけど、まあ、このね、ラジオにふさわしい。
ふさわしい。
要するにその、
そうですね。
視聴者。なんだろう、リスナー層にこう興味を持ってもらえそうな本っていうのを選ぶのが結構大変だったかなと。
うんうんうん、
はい。
なるほど。まあでも、だいぶこうテーマが微妙に、あれです
ね。はい、
かりにくい。
ですね、まあ簡単に言いますと、
うん、
まあ
ネタ切れですか？
まあそうですね。ラジオ騎士団は、こうね、先代の姫から、こう長年やってるじゃないですか。
ああ、この私の王子様のコーナーをもう割とずっとやってますしね。
そうですよ。
テーマがちょっとね。
テーマがね。
枯渇してきたかな。
かな。
うん、
でもね、石油って結構掘ればまだ出るんですよ。
ああ、
だから、そう、だから、ディレクターも掘ればまだ出ると思うんですよね。
ああ、まだ考えさせると。
でも、やっぱり、ちょっとしんどそうなんで、助けてあげたいっていう、
助けてくれるリスナーさんがいるかしら。読者の方は、
読者じゃないね。
まあ、ほら、だからメールでね、
そうそうそうそう、
リスナーの方から、こういう本を紹介してほしいとか、
まあ実際聞いてみたいですよね、やっぱり本のプロに。ま
あ、確かにね、
うん。あとみんながどういう本を読みたがってるか、僕単純に
聞いてみたい。それもありますね。聞いてみたいですね。
いや、なんかね、西村京太郎先生のおすすめ何とか、そういうの聞かれるかもしれない。
狭い
でもめっちゃありますからね。
いや、まああるけども
、うん。あ、でもそうですね。あの、本当に狭まった、こう、中でのおすすめとかもありですよ。
こういうジャンルに挑戦したいんだけど、
ゴルゴ13でどれがいいか。
何巻がいいかとか。
あ、でも結構ありますよね、そういうのね。
あるある。
ザ・シェフのどれがいいとか、結構やっぱあるんですよ、おすすめ会。
でもね、これからは何かこう、あまり囚われないよ、
うん、そう、でもなんか、こういうジャンルに挑戦してみたいんだけど、一、うん、冊目として読むのどれがいいですかとかでもいいと思うんですよ。
そうですね。
うん。うん、SF はとかね、
うん。うん。ということで皆さん、どしどしと、
はい、
こう、どんな本を読んでみたいか、はい、おすすめを聞きたいか、などなども募集しておりますので、よろしくお願いしますね。
はい、
それでは、本日のテーマはですね、行ってみましょうか。
はい。はい、姫。クラフトエビング商会のラクダコブ書房21世紀古書目録という王子がおりますぞ。
いえいえ、姫。ホイチョイプロダクションズの東京いい店やれる店という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず、平林。ラクダコブ書房21世紀古書目録、クラフトエビング商会さんの本はどういった王子様なの？
はい、これね、もう本当にね、想定からちょっと変わった本だなーっていう感じが、にじみ出てるんですけど、クラフトエビング商会っていうのは二人組の、ユニットなんですね。
あ、
まあ、あの、ご夫婦なんですけど、でですね。
日本の
方々です。
あ、そうなんですか。
はい。
もうてっきり、お名前から、海外の方々。
ね、いい、違うんですよ。で、この本は簡単に言うと、これ2000年に出た本なんですけど、
はい、
クラフトエビング商会のもとに、1999年に、未来から古書目録が届いたっていう設定なんですね。
うんうん、未来の古書目録。
そうです。だから21世紀を前に、でも、21世紀にすでにある古本屋から、要するに過去に向かって。
じゃあ、実際にはその
まだ刊行されていない本なんですよ。まだ刊行されていない本が未来で古本として売られていると。
はい、それを古本として。
そうです。で、目録が届くんですよ。で、ルールがあって、はい、一度に一冊しか頼めないとか、まあそういうルールがあるんですね。で、一冊ずつその目録の中から面白そうな未来の古本を注文していくっていう、定の本なんですよ。
物語ではない。
目録、
うん、そうなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、じゃあ頼んで一冊。
一冊ずつ本が届いて。で、その本がどういう本かっていうのを写真と文章で紹介していく。だって、例えばなんですけど、一番最初にあるのが、茶柱っていう本なんですよね。
うん、
これは、2001年発行。2001年刊行の本で、茶柱研究の第一人者による茶柱の美学と哲学。
なるほど、
うん。
それも実際には、あれですよね、架空の人だったりとか。
架空
と
か、
存在しない。
その著者は。
そうそう、存在しないもんなんですけど、でもちゃんとね、本が作ってあるんですよ、これ実際に。
写真が載ってる。
そう、写真が載ってるんですよ。
しかも、あの、なんか古本。
そうそう、虫食いとかが、虫食いとかシミとかまでちゃんと再現されてて。
なるほど。
そう、ラジオだと伝わらないんですけどね、あの、写真が載っているんですよ。
そうそうそうそう。
で、その、古書として。
すごく、で、クラフトエビング商会は本当に、あの、想定へのこだわりが半端ない人たちなんですけど、うん、その架空の本も一冊一冊ね、ちゃんとね、造本施されてるんですよね。で、まあ、なんか、他にもですね、いろんな本があって、例えば、まあ、面白いところをいくつか紹介すると、結構ね、いろいろ、本当にね、バラエティがあって。
この本の写真は、はい、なんかデータで作ったものとかじゃなくて、
実際に本作ってるんですよ、これ。
作ったもの。
そうなんですよ。まあ、あの、手で製本したりしてるんだと思うんですけど、これは七三分けの本ですね。
七三分けの男性がずらっと、ずらっと表紙に。
僕らから見て未来の本が。
そう、セブンスリー、横分けの習字学。これはね、2036年ですね。
ああ、だいぶ、
うん、だいぶ先ですね。
まだちょっと先なんですけどね。うん、21世紀になって、この資産分け、
う
の、うん、あの、信奉者たちが開発した最強の資産分けっていうのは、髪の毛の一本一本をコンピュータ管理して、常時、自分の頭髪の総数を把握し、厳密な計算のもとに正確無比な資産分けをする。
ああ、計算に基づいた七三だと。
そうなんですよ。
頭髪の どこまでが7割か。
そうそう。
で、あの、一本とか抜けたら多分、どっちかに
変えないといけないですよね。
そうでしょうね。うん、
でもコンピューターで管理されているので、それができると。
まあ、そういう、あの、ユーモラスな本ではあるということですね。
そう。で、うん、でも、結構皮肉も入っていて、スモーキングエリアっていう、これ結構凝った想定の本なんですけど、秘密喫煙結社編。これ2040年頃に発行された本なんですけど、これね、あの、筒井康隆さんの最後の喫煙者を想像してもらえばいいんですけど、うんうん、要するにもうタバコが吸えなくなってる世界ですよね。うん、うんうん。で、新宿あたりで公然とタバコを吸える喫茶店はもうここしかないとか、うんうん、あとはもう銀座のあたりでは白眼視問題がいよいよと深刻化している、うんうん。
みたいなことが書いてある。
そうです、そうです。
なるほどね。うん。その本にね。
そうです。で、こういう皮肉も効いてる。
なるほど。
うん。
まあ、あの、確かに分類不能な本ではありますね。
そうなんですよ。うん、で、これ、あの、最後に、古書目録が消えてしまうっていうラストがあって、結構そういう、なんか、あの、本を一冊一冊紹介していくだけなんですけど、
最後にちょっと、それ自体がお話のような、
そうなんですよ、ストーリー性があって、最後にこう、あの、カタルシスがあるんですよ。すごい面白い本で、うん。これはおすすめです。
魅力的だわ。
はい。
では、さやわか、ホイチョイプロダクションズさんの、東京いい店、やれる店、というのは、どういった王子様なの？
はい、この本は面白いですよ。うん。
これはね、
いい初めに面白いですよ。
これは非常にいい本です。はい、ですね。まあ、グルメガイドです。簡単に言うと。簡単に言うとグルメガイドです。で、もともと、グルメガイドには、東京いい店、うまい店という本が、超有名な本があるんですけど、はい、まあ、それのパロディですね、このタイトルは。うん、で、やれる店っていうのは何かっていうと、要するにこれは、デートに使える店が載っている本です。つまりは。女とやれる店という意味です。
まあ、男性目線で。
男性目線で。なので、最初開くとですね、この本は、男性、紳士用ですので、淑女の方のご購読はご遠慮ください、みたいなことで。
注意書き。
注意書きがあるんですね。で、中身もですね、その店がいかにやれるか、なぜこの店に行くと女が喜ぶかってことが延々書いてありますね。で、例えばですね、なんでしょう、店の中に絵画がいっぱい、飾ってあるお店とかがあるんですよね、レストランで。
はい、
で、そこにある、絵画の、価値なんかわからなくてもいいから、それぞれが、誰が描いた絵かを、
うんちく的な
マップで描いてあるんですね。で、それで、女の子と一緒にお店に行った時に、あ、これは誰の絵だよって言えば、こう、モテる。とか。
実際に載ってるのはある店が、
そうです、そうです。もう全部、本当に、こういう感じでね。だから、
間取りとかが。
ここにあるの、間取りがあって、ここにあるのシャガールとか、ここにあるのゴーヤーだよとか。うん、で、ここ、あ、これ ゆとり用だねとか言えば。
すごいですね。店内の図が書いてある。
店内の図があって。で、絵の見方もちゃんと離れたところから見て、ちょっと寄って、こう目を細めながら下がって、次の絵に行くとか、そういうことが書いてあったりとかですね。
一緒にご飯を食べに行って、こう、自分をかっこよく。そうそうそう。
あと、どの辺の、東京の中のエリアで、どの辺のお店に行くと、女の子が、あ、この辺は山の手、界隈みたいな感じで、ちょっと喜ぶかとかですね。あと、
山手界隈で喜ぶ？
山手界隈、なんか、ハイソな感じがするエリアってどこなんだろうとかですね。
受けがいいみたいな感じですね。そうそうそ
う。っていうのが書いてあったりとか、あとは何でしょう。東京から車で行って、ギリギリ日帰りで帰れないエリアはどこかとかですね。
帰れない
エリアが。
帰れないのが重要ですね。
帰れないの、ギリギリ帰れない。あれ帰れるのかなと思って、車で、女の子は帰れるんだと思って、車で行って、あーもう帰れないねっていうぐらいのエリアはどこかとかですね。
どのあたりなんですかそれ実際は。
それはですね、どこだったかなちょっと待ってください。それちゃんと地図が載ってるはずなんですけど、どこだったかなそれ知りたいですか
いや、全然。
まあまあまあまあ、でもそういうこと
で、ね。まあでもバブル感のある
バブル感のある。これね、94年の本なんですよ。で、ホイチョイプロダクションズさんは、このシリーズずっと続けていて、今でも、ウェブでやってるし、この間新しい本が出たばっかりなんですが、でも、新しい本よりもこの94年版を僕はお勧めしたい。なぜかというと、94年っていうのはバブルが崩壊した直後なんですね。で、こういう、なんていうかな、食文化、バブリーな食文化、つまり女の子を連れて歩いて高いものを食べるみたいな文化がほとんど日本から消えかかっていた頃の話なんですよ。で、実際それは今、いやもうほとんど消えてしまってるんだけれども、うん、で、ホイチョイみたいなものっていうのも、ホイチョイさんっていうのはこういうことばっかりやってるような人たちなんで、簡単に言うと。人たちなんだけれども、でも、これはこれで文化なんですよ、実は。なぜかっていうと、女の子と一緒に寿司屋に行って、食べる順序とかが書いてあるわけですね、これで。はい、お前は意味がわかんなくていいから、この順序で頼めば女の子にいいとこ見せられるぞ、モテるぞってことが書いてあるんだけど、でもそれは、粋なわけですよ。日本の伝統からして、こういう順序で食べると、に、理にかなっているのだとか、おじやを作るときは絶対に卵を入れてかき混ぜてはいけないと。はい、で、それを女の子に言えばモテるぞって書いてあるんだけど、でもそれは正しいことなんですよ。
そもそもね。
そうそうそう。うん、なので、
どう使うかは。
どう使うかはその人次第なんだけれども、うんうん、そういうふうにやってるうちに本当に、グルメみたいなことっていうのが、理解できる本なんですね。で、一番この本が本当に素晴らしいのは一番最後にですね、キャンティーってお店が出てくるんですよ。
はい、あ、知ってます。
これ超有名なお店なんですけれども、うん、キャンティーっていうのが何が素晴らしいかっていうと、その、日本のというか東京の食文化みたいな、グルメ文化みたいな、最初に作ったのに近いお店なんですね。で、1950年代、60年代だかな ?56 年かなに、ごめんなさい、60年だ、ここ。書いてあるんですけれども、で、60年にオープンした店で、そこの店っていうのがいかに素晴らしいかっていうのが書いてあるんですよ。で、ここの店に来るのは、まあ、文化人、三島由紀夫とか、岡本太郎とか、そういう人たちが来てたんだよ、みたいなことが書いてあって、で、そういうお店に行けば当然女の子も喜ぶとは書いてあるんだけれども、でもそういうお店があってこそ、つまりそういう当時の三島由紀夫とかみたいな人たちが、文化人が行って女の子と遊んだりとかしてたのの、末端にあなたもいるんですってことが書いてあるんですよ。そして最後にそのお店のオーナーが言ったセリフとして、オーナーが息子に後を継がせるときにですね、キャンティが本物のレストランと呼ばれるようになるには、まず100年店を続けることだって言ったって言うんですよね。で、この本が出た94年の時点で、あと69年かかると。ということは、日本に本物のイタリアンレストランが生まれるまであと69年であるっていうところで終わってるんですね。だからこの本に載っている、お店っていうのは全部本物ではない。キャンティが言ってるのだから全て本物ではないんだと。あなたたちはこうやって、食文化を続けていって、100年やることで本当に粋な日本の食文化を作りましょうよっていう本なんですよ。だから単なる、その、モテたいみたいな本にも見えるんだけれども、でもそのモテたいみたいな欲望っていうのが、ちゃんと、その食文化とかですね、あと、おしゃれですよね。
おしゃれ。
ファッション、ライフスタイルみたいなものにつながっているんだっていう本になっているんです。非常に、その、粋な本ですね。かっこいい本だと思います。で、しかもこれバブル期のが終わった直後の本なので、もはやこの本に載っているお店自体が半分型ないんですよ。それもいい。
ね、
今読むとすごく、切ない気持ちになるっていう本です。だからまあ分類不能だし、これをそのまま果たしてデートガイドとして使う人がいるのか僕わからないんだけども、でもこれを読むと間違いなくその日本の食文化っていいんだなとか、おしゃれするっていうのは素敵なことなんだなみたいなことがわかる。そんな本です。
さやかさん使わなかったんですか？
使ったことないですよ。だから、うこういう、だから僕、純粋に文化論みたいな風に読んじゃいました、
ね。うん、一回なんか、行ってみたいですけどね。
行ってみたいですけどね。
書いてある通りにね、うん、やってみたいな
って。やってみたいなって思いますけどね。うん、そんな感じです。
はい。
はい。
なるほど。よくわかりました。
さあ、今日は結構。
どうしよう。
まあ、また全然違う感じ
です。そうですね。
どちらもいいプレゼンでしたね。うん、なんか対照的ですね。もうなくなってしまったお店も入っている
のと、そうそう
で、まだない
もの、ものですからね、うん。
さあ、でも決断はね、していただかないといけませんので。
ちょっとあと30分くらい考えたいからですね。これ。
後で撮りますここだけ。
あ、いえ。
はい、じゃあ、決めていただきましょう。姫、ご決断を。
今回の、私の、王子様は、
ホイチョイプロダクションズさんの東京いい店やれる店ですわ。
いや
すごい悩みます。いやいやいや、いや、さ、結構ね。
いや、宿女なんだからダメですよ、これ。
いや、違いますよ。
宿女じゃないですか。
実践的な、そういう話ではなくてですね。単純に、はい、そのプレゼンでね、私のちょっと今心に刺さったのが、その文化人も行ってるお店っていうので、うんうんうん、私、結構そういうお店好きで、一人でもご飯食べに行ったりするんですよ。はいはいはいはい、浅草にある、電気ブランドのお店とか、
はい、
とか、神谷バーですね。
はい、とか、結構なんか、一人でファーって行って、うん、なんか、こういうところに、こう、文化人の人がいたんだなって、ふーってちょっと、なんか、いい気持ちになって帰るっていうはいはい、はい、ことをしているので、ね、なんか、単純に、その、個人のグルメガイドとしても、
うんうんうん、
その、予備知識、
まあ、まだ、
としてもありますし、まあ、その、ただグルメガイド、そうですね。とはまたちょっと違うっていうので、ね。
で、もうないお店でも、そういうお店の楽しみ方もちゃんと書いてあるし、あと、お店に行った時に、いたらいい文化人ランキングとかね、ありますからね。1位はですね、はい、外人って書いてありますね。最低だと思うんだけど。
それバブルですよね、価値観が。
1位外人に歌舞伎役者とかが。
名前じゃないですね。職業ランキングですね。
まあまあまあまあまあ。一応、軽薄な本に見えるけれども、ちゃんとした本なので、最後のページまで読んでいただければと思います。はい。
楽しみにしております。では私は、はい、次回までに、東京いい店、やれる店、王子様へのラブレターを書いていきますわ。でもね、恋する乙女は浮気症。私の運命の王子様は、まだまだいると思うの。はあ、私の本当の運命の王子様は、いずこ？開け、心の扉。
ああ、大好きな歴史上のあの武将の心の声が聞こえたら。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。では先ほどもちょこっとご紹介しましたが、早速呼んでみたいと思います。泉和義さんです。
こんにちは、泉和義です。
わー、
なんかテンション高い感じです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お招きいただきありがとうございます。
いえ、こちらこそ。ありがとうございます。
初めてなんですよね。
ラジオね。
ラジオね。
そうなんですよ。うん、
なんか、
あ、そうですか。
なんか出てたような気がしていた。
結構意外なんですけど。
シーズン1も出てらっしゃ
る。
出てないんですね。
そうなんですよ。
それは。
なんか、あれなんですよね。その時観光のある方とかを、招いたりすることが多くて、なんかね、なんか、
タイミングが。
タイミングの問題なのか。
こんなに出してるのに、みたいな感じあります
ね。そう。
そうですよね。
あとはあれですよね。次のラジオのゲスト、誰にお願いしようとか言ってる時に担当編集者がいなかったりとか。
ああ、なるほど、ね。
そういうのはあると思います。うんう
ん、出たかったです。
じゃあ、
じゃあ、3回ぐらい連続で出ていただいて。
でもね、リスナーの皆様も多分待ちに待ったという。
そうですよね。
感じなんじゃないですか。
なんかメールもいっぱい来てるんじゃないですか。
そうそうそう。うんうん。
はい。で、ちょっと泉さん簡単にご紹介すると、
はい、
泉さんはですね、エレジーという作品でですね、講談社ボックスからデビューされて以来、作家として、ご活躍なんですけれども、ボカロ P としても活動されてまして、で、さらにその前はですね、フリーゲームの作家としても活動をされてました。僕はそのゲームの時代に泉さんを知って、で、エレジーが出た時に、あの人なんだみたいな、そういう感じでした。ボカロ P としての泉さん知らなかったんです
。衝撃ですね、じゃあ。
そう、でも、それぞれ多分、その小説と、まあ、ボカロとフリーゲームって、微妙に、その、被っていながら被ってなかったりすると思うんですよね。要するにその、ファン層というか、
うん。
なんで、なんか結構そこが泉さんの面白いところなのかなっていう気もしていて。
ありがとうございます。
今日は、いろいろ、そこら辺。
いろいろ。うん。うん、そうですね。たくさん聞きたいこともありますね。はい、それでは、泉さんに早速、 はい、私から魔法をかけてみたいと思いますが、
はい、やばいやばい、
初めてですよね、
はい、
初めてですよね、心境はどうでしょう。
怖いっす
これ心の扉開いちゃうんで、はい、素直に答えていただければ、
はい、鍵を外していきました。
はい、外したいと思います。それでは行ってみましょう。春の小川はキラキラキラキラ。あなたにとって小説とは何？
ハードモードです。
あなたにとってゲームとは何？
作るものです。
あなたにとって音楽とは何？
自分に処方する薬です。
あなたにとって正解者とは何？
宇宙一を応援している出版社です。
あなたの思う危険な新人とは誰？
常に僕がそうありたいです。
あなたにとって最高の幸せとは何？
小説がバクンすることです。
あなたにとってエレジーとは何？
小説家としての始まりです。
あなたにとってボカミツとは何？
今のところ他にはない小説。
あなたにとってボーカロイドとは何？
やんちゃな趣味です。
あなたにとってジェバーニュピーとは何？
時間との戦いです。
あなたにとってジスカルドとは何？
あいつやべえっすよ。
あなたにとって泉和義とは何？
頑張り屋さんですね。
あなたにとって座右の銘は何？
器用貧乏です。
あなたにとって創作するとは何？
コミュニケーションです。
あなたにとって最高傑作とは何？
全部。
はい、ありがとうございました。
すごい、この質問面白いですね。いろんな泉さんの。
そうですね。いや、ディレクターのいい仕事ですね。
いい質問ですよ、これは。いろいろ聞いてみたいと。
なんせこのラジオね、
うん、
ディレクター社長ですからね。
そうですね。
さすがですよね。
何から聞いていきましょうかね。
うん、そうですね。正解者、この話最初にしましょうか。
宇宙一、
宇宙一応援している、している、
はい、
正解者はやはり宇宙一、他の版元よりも応援してるわけですか。
いや、もうここがなくなると僕死にますから
すごいなんか植物的な感じです
全力で応援せねば、はい、
本当たくさんね出てますものね。
確かに。
いやでもね、だからそのさ、泉和義とはのところ、その器用貧乏ってところ、これ被ってくるんですけど、
うん、
その申し訳ないなっていうところもあるんですよね。要するにそのなんだろう、こんだけその泉さんってうちが立ち上がってまだそのうちで書いてくれるっていう作家さんが少なかった頃から、
はい、
すごいたくさん原稿を預けてくださってたんですよ。だからすごいその恩のある作家さんだっていう、まあ、認識をしてるんですよね、みんな。すげえなんからしくない真面目な話してますけど。
いや、いいんですよ。
聞きたい、聞きたい。
何の答えもない
です。そう、いや、
だから、
う
ん、その、泉さんには、その、器用金持ちになっていただけるようにね。だから正解者としても。
まあ、だからいろんなものを、
そうそうそう、
だから書いていただいてるってことなのかな。
そう、だから、ね、その、う
ん、その都度で。
正解者も、泉さんをこう、よりね、応援していかないといけない。
ありがたいです。
っていう、
お互いにね。
お互いにね。
もうこのコーナー終わってもいいんじゃないです
か。じゃあ別の質問を回してみましょうか。佐岡さんなんかありますかね。
いや、なんか、まあ、器用貧乏もかなり気になったんですけど、
うん、
ゲームについて僕、やっぱり、アンディ・メンテのイメージがすごく強いので、
はい、
ゲームって言ったら作るものというふうに言われたんですけど、他のものも作るわけじゃないですか。
そうですよね。
そうですよね。
そこで何か、ゲームといえば特に作るっていう、なんていうのかな。書くとかそういうことじゃなくて、はい、自分で一から作ってる感じが強いのかなと思って。
そうですね、作り手感の方が強くて受け手の感覚ないですね。
ああ、そういうことか、
は
い、
なんかあれですか、その方法論が違うってことですか。全然音楽とか小説とゲームっていうのは、例えばその、
はいはい、
ゲームも分解していくと、はい、テキストとかストーリーとか、
あ、なるほど、
はい、まあ、あと音楽もあるじゃないですか、
はいはい、
ただもうなんだろう、それらはあくまでもパーツで、ゲームってなるともう全然違うものになっちゃうってことですか、ね、
作る時のその段階とか感覚とか、多分どれも、うん、突き詰めていけば同じなんですけど、
うん、
その読む時とか、
うん、
プレイする時に、
ね、
ゲームの場合はもうプレイしながら頭の中でなんか、
このゲームが作られる感じで、
そうです、そんな感じでもうプレイしてしまうんで。
小説とか音楽とかだったら、その純粋にリスナーとか、
そうです、
純粋に読者みたいなものがあるけれども、
はいはい、
ゲームに関してはあくまでも作り手の立場にある
ということですね。そうですね、楽しめないということ ことでもありますけど。
なるほど。
なんか割とその職業病として、はい、その人の面白い小説読むと辛いとか
ありますね。
そういうことを訴えてくる方が時折いらっしゃるんですけど、まあでも編集の仕事をしててもやっぱ分析的に読んでしまうっていうのももちろんあって、うん、ただ僕はそれは悪いことだと思わないんですけど、泉さんはそういう変化って。
ありましたけども、小説でも音楽でもあるんですけど、はい、ゲームはもう完全に、もう、本当に、一プレイヤーにはなれないですね。
なんか流行ってるものとかあったら、何が流行って、何が面白いんだろうっていうのが、まず先に来る。
そうですし、やっぱ面白いゲームやってると、これを僕に作れるかどうかばっかり考えてる。
ゲームはいつ頃から作り始められたんですか？
僕は、小学校4年生の時にお父さんにワープロ買ってもらいまして、それでドット絵を描いて。
そこから？
そこの辺ですね。
じゃあ、本当子供の頃からの考え方が、またちょっと違うんですね。
普通一人で作るものじゃないじゃないですか。
最近はそうでもないですけどね。
まあまあまあ、でも。
作れるの RPG 作るとかしか思い浮かばないですけど、ね。
あれはまあ、事実上一人で作ってないですけど。
そうそうね、作れるソフト
あれだったら僕も作ったことありますよ。
なるほどね。まあでもだから、泉さんとかは、そういう大規模な会社でのゲーム作りみたいなものから離れていって言ったらいいんですかね。
で、
アンリミテッドを立ち上げて、フリーゲームとして、一人で作るっていうことをやられている。で、あれ94年ぐらいから、ちょうど、だから、はい、やってますよね。
97年です。
97年か。はい、もう20年近く、16、17年やってるってことが、相当ですよね。あ、そっか、97年か、そっかそっか。で、ずっと、だから、アンリミテッドのサイトも、それだけあるってことですね。
そうですね。
日本のインターネット黎明期かな。
あのトップページね。
そうそうそうそう。アバターエクボ。
そうそうそうそう。
私、あなたにとって小説とは何？ハードモード。ハードモードというのは、
これは
何かと
作るのが大変ってことですね。
ああ。
ほう。
難易度的な問題
と。そうですね。
何かと比較してですか？
そうですね。やっぱゲーム音楽、ゲームとか音楽って僕作るとわりかし思ってることが伝わってる感がちゃんと僕、手応えあるんですけど、小説は僕がこういう風に伝えたいなと思って書いても、なんか読者によって全然違ってることが多いっていう印象があるんですね。
なんかコツみたいなもんなんですかね。何なんでしょうね。まあわからない
じゃないですか。小説が一番ローテクなメディアだからじゃないですか。
そう
かもしれない。うん、
もう書く、ただ単に文字書きつけるしかないわけですからね。そうですね。で、それ、そこから、なんていうか、イメージ、具体的なイメージみたいなものを、こう、確実な形で届けられるわけじゃないですもんね。もう言葉だけしかないから。
そうなんですよね。多分、なんか、そこかな。今、お話聞いてそうかなと思いましたけど、どうなんだろう。違うかもしれないですけど。
漫画とかだったら、ちょっとでもその、ビジュアルの要素とか、みたいな、漫画とかアニメとかだったら、スッと伝わるような形で。
想像力をかなり委ねてしまいますからね。
そうそうそう。うん、
あ、質問でいくつかあったんですけど、はいはい、ジェバンニー P さんとか、泉和代さんとか、名前が違うじゃないですか。
はい、
それっていうのは何か、こう、やっぱ、自分の中で変えてたりとか。
そうですね。最初は僕の脳みその中でも住み分けさせてたんですけど、そのせいですね。はい。
要するに、なんだろう、単なる、作ってるものの種類によって名義を変えてるんじゃなくて、
はい、
人格を、もう、切り替えるぐらいの感じで。
そうですね。その勢いですね。
だから、ジスさんはやばい。
ジスさんはやばい。ですね。やばい。自分の中のやばい。
やばいですね。
やばいところの人ってことですね。
今日はやばいかと来られてないみたいな。
今日は泉さん、はい。
そうですね。
そうですね。
そう。で、あれのお話聞かないといけないですよね。
ボカミツ？
そうそうそう、ボカミツの話を聞きないといけないなと思っていて。
他にないものっていう話でした。
そうですね。
今のところ他にない。
うんうん、まあ、ボカロ小説あるんですけど、
はい、
多分その、ボカロ P、作り手のボカロ P としてのアプローチから、やっぱその世界観、ボカロの世界観、ボカロ P の世界観、日常、文化、うんうん、みたいなものを取り入れつつ、
そうですね、
物語として昇華させてる作品はないかなと。
確かに、はい、メタボカロ小説みたいになって
から、ね、そうです。
そうですね。そうそう、なんだろう、結構そのボカロ P ご自身が書いてる小説っていうのもまああるんですけど、
うんう
ん、なんか泉さんのものはすごい なんだろう、これ悪い意味じゃないですけど、その泥臭さというか、
うん、
うん、
あとなんかすごいクレイジーな編集者が出てきたりとか、
ああいう人って本当にいるんですかね。
どうなんですかね。めっちゃめっちゃ遅刻してきたのにすごい偉そうに入ってくるんですよね。あの
呼びつけておきながらずっと待たせるとかね。
そうそうそう。
待たせて自分が来ないとかね。
やばい。
ありえないですよね。本当にひどいやつですよ。
実際なんか実話というか本当にいるようなやっぱ方がキャラクターの中で結構。
あ、そうですね。
本当の作品も出て。きますが、あ、お便りがですね、
はい、
ありましてね、うん、お読みしてもよろしいですか、
はいはい、
サンダーボルト侍さんからいただきました、ありがとうございます、桜姫、さやわかさん、平林さん、泉さん、こんにちは。
い
きなりですが、泉先生に質問です。以前エレジーを読んで以来ずっと気になっていたことがあるのですが、はい、あれってどこまで実話なんですか。エレジー実話とかでググると作者自身が 7,8 割が実話であると言っているみたいな記述が出てきたんですが、どの辺よ、具体的にどの辺なのよと悶々としております。
なるほど、
うん、やっぱ思う方はいますよね。
エレジー実話とかでググると、
あ、で実話でググったんですね。サンダーボルトさんはね、
すごい。いや、あれ、あの最初にあのパンドラって雑誌に掲載された時に、はいはいはいはい、うん、あのその掲載される前にですけど、太田さんから、うん、あの電話が、あの僕長野に住んでたんですけど、そこにかかってきて受賞しましたよっていう、
あの太田っていうのが、
太田勝志、
そうです、太田勝志、はい、担当編集者ですね、
はい、で電話がかかってきて、あれ実は何ですかって聞かれたんです、うんうんうん、そこで答えたのが、あの7割ですって答えたのが、そのまんまあのパンドラに乗ったっていう。
なるほどなるほど、はい、やっぱり、あの、でも、太田さんもそれが気になったし、今、このサンダーボルト侍さんですかが、もうそういう風に言ってるし、あるいは、ググる人がいるぐらい
で。まあまあまあ。
そうですよね。
かなりリアリティがある作品のように、みんなやっぱり思えるっていうところなんですよね。
そうでしょうね。
はい、うん、僕、あれ、マクドナルド行って読んだんですよね。
ああ、まさに。
途中で。うん。
すごい。
なるほどね。
これは多分あまり夢を壊したくないんで、
うん、どこまでとか言う
言わない方がいいと思うんですよ。
いや、うん、大丈夫ですよ、
うん、
気になる。
多いにせよ少ないんですよね。
そうですね、
あの量が、うん、どのポイントが嘘ですとかって言ってもしょうがないので、う
ん、まあその辺はね、
まあでもそれだけリアルな小説だってことなので、 あるいはその自分に起こんなかった出来事だったとしても、こういうことってあるかもって思うような小説ってことだから、うん、いい小説ってことだからね、
うん、ありがとうございます、う
ん、読んだことない人も読むといいんじゃないでしょうか。
エレジーはでも本当になんか、これは俺のために書かれた小説だみたいな感じがする。
あるある、すごいある。
やっぱ思ってる方も、いや、絶対多いんじゃないかと思いますよ。
うん、嬉しいですね。
あの、思います、
なんだろう。
すごいです。
そうそうです。青春小説の傑作の条件ですよね。
いや、もう本当
に。俺のことが書いてあるってい
う。俺のことが書いてある。
精神的な俺。俺
共感がたくさん、うんうんうん。わかります。うん、
そうですね。時間との戦いっていうのはどういうあれだったんです
か。ジェバンニっていう。
ジェバンニだから。
そうです。
ああ、なるほど。
もともとそういう風に作ってたんで、ジェバンニピって付けられたんですね。
はい、まあ、簡単に言うと、そのボカロピーとして、曲を作るときに、
はい、
ものすごいスピードで作って、それが売りじゃないけれども、うん、みんなに面白がられたってい
う、ね。そういうことです。
で、デスノートのキャラクターである、ジェバンニ。
そうですね、
もう名前を冠された P として
そういうことになります。
なったってことですね。
もうこの名前のせいでもう本当ゆっくり作れないんですよね。
ジェバンニがゆっくりしてたら、ああジェバンニのくせに遅いじゃんみたいな風に言われちゃうから、
そういうことになります、
ね。たまにはまあゆっくりしていってねでいいんじゃないですかね。
いいはずなんですけどね。でもジェバンニ P の名を背負ってると何だろうか自分でも気になる。
実はまた新しい名前が出てくることになっちゃうじゃないですか。う
ん、別の名前つけなきゃいけない、
ね。またね。はいはい。うん、
自分ではどうなんですか、ジェバニーピーっていう名前は気に入ってるんですか。
気に入ってないっすよ、もう。でももうしょうがない。これで6年以上やってますから、もう。
そうそう。
そう、あの、ブロマガがね。
うん。
すごい、はいはいはい、
あ、そうですよね。
あの、泉さんの書かれた、まあ、あの、ジェバニーピーとして書かれたブロマガが1位になったんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
アクセス数。
素晴らしい。
そう。なんですけど、
はい、
内容がすごい涙を誘うようなことが書かれていて、
はい、
ボカロピーになっても別に、あの、そんなにあれなのかって僕ちょっとボカロピーになりたいから、がっかりしました。
ああ、なんか、
夢がない。
みんな、ね、みんな多分どんなんだろうって気になってるじゃないですか。
あ、そうそうそう、まあ、その曲の再生数とかそういうことについて書かれてるんですけど、ちょっとこれは、うん、まあ、 まだ読んでない人読んでほしいかな、うんうん、ググれば出てくると
思う、ね。いや、でもすごい面白いですよね。ああいうのってでも、泉さんらしいという
か。確かに。
うん。泉さんがネットで面白いことを書き始めるときって、大体ああいう文体でああいうことを書いてあると思うんですよね。うんうんうん、
いや、もう本当あれびっくりしましたけどね。ブログがすごい伸びたのに動画全然伸びなかった
っていう。こういう P がいるらしい。
じゃあちょっとでも動画伸ばすために一曲聴いてもらいましょう
よ、
う
ん。はい。
そうですね、聴いていただきたいと思います。はい、
ジェバニピーフューチャリング鏡ねりんで、猫の彼女の ESP です。どうぞ。
的な、
うん、
曲です。
これは
これは、はい、
どういう体でどういう内容として作られた曲っていうことなんですか。はい、
これは僕の小説、
そうですよね、
正解者さんから出していただいてる、うんうん、猫の彼女の ESP っていう小説を出した時に、その自分で PV を作ろうと、うん、でその PV に鏡ねりのボーカロイドで歌をつけようって言って作った曲ですね。う
ん、なるほど。は
い、映像も、うんですよね。
そうですね。
いや、もう ひどい人使いの荒い会社ですよね、正会社っていうところ。
正会社。
いや、僕は勝手やったから。
いやいや、宇宙一応応援されてる状態なので。
うん、なんかね。
会社的
に。泉さん曲作れるし動画もできるじゃん、みたいな。
そもそもだって、泉さん、ボーカロイドの小説書けんじゃねみたいな感じなんじゃないんですか。
いや、そこまではわかんないですけど、ちょっと憶測でもものは申し上げかねるんですけど、
いやあ、いいですか、
はいはいはい、
ボカミツ自体は、はいはい、どうやって依頼した感じですか、ボカロの、なんか、
まあでも、
どんな感じだったんですか、
あれは、太田さんと次何書くっていう打ち合わせをやってて、はいはい、もうボカロ P なんだから書けばいいじゃんっていう流れでしたね。
だいたいそうだったな。まあでも、そこでそういう風に言われた時に、ユミさんの中にアイデアがパッと出てきた感じ、ね。
そうですね。はい、うん。
で、いわゆるそのボカロ P が書く小説って言ったらいかにも、例えばそれこそ、鏡凛音レオンとかをキャラクターにするみたいなのじゃなくて、まあ、ああいう自分がいて、まあ、ボカロ P の日常みたいなものを書くっていう、うん、はい、だったら面白いって
なった。P 目線なのが新しいですよね。キャラクターではなく。
あと、あれですよね。エレジーちゃん様が出て
くる。エレジーちゃん様いいですよね。
そうそうそう、う
ん。あれすごいキャラがしっかりしてますよね。
そうそうそう。
あれコミカライズされそうなんです
よ。困りましたよ、本当にあれは。
なんでですか。
あれは僕そんなエレジー出すつもりなかったのに、太田さんがエレジー出しましょうって。
いやいやいやいや、まあ、客観的には
みんな人気のあるキャラクター。
出したら出したで、やっぱりすごくいい感じで動いたみたいな。まあ、
そうですね、はい。いい働きをしている
、すごい面白い
キャラが、はい。
うん、 ゲームとか、音楽とか、音楽、ボカロ P としても今後も、その、なんていうか、普通に活動を続けていくんですか？
まあ、僕嫌にならない限りは。
ゲームもですか？
ゲームもですね。
ゲームはどうなんでしょう？
別に嫌じゃないですよ。
嫌じゃないんですよ、ね。
最近、ようやく JavaScript の勉強を始めたっていう。今頃、はい。
そうなんだ。最近特にそのフリーウェアゲームとか流行ってるんじゃないですか。だんだん流行ってきてるじゃないですか。
まあ、はい、そうかもしれないです、うん。
流行ってきてるっていうか、スマホゲーみたいなやつとか。
はい、そうですね。
ああいうのとかは興味を持たれないんですか？
持ってますよ。はい。
やっぱり持つんです
ね。持ちます、持ちます。
じゃあ、作家としてね。
エルジーちゃん様の野望とか出しましょう
よ。いいっすね。
ああ、なに、日本をだんだんこう。
そう。
制服完了みたいになって
る。そう。
なんかいろいろ混じってます、ね。
で僕まだスマホ持ってないんですよ。
ああ、そうなんだ。
それで、欲しい。
まずは、まずはそういう何か技術革新が来ないとダメなんですね。
そうですね、はい。
パズドラとかもじゃあ、まだやり込んでない。触ったこともないですね。はい、
ガラケーでも、僕もガラケーなんですけど、ガラケーでもモバマスはできますよ。
あ、はい。僕ガラケーもやったことないんです。
あ、そうなんですか
携帯ゲーム、携帯用ゲームみたいなのほぼほぼやってないってことですか？
もう DS とかだけですね。
ああ、そうなんだ。
でも泉さんの携帯ゲーム楽しみだな。
楽しみですね。
ちょっと楽しみですね。本当に作りたいかどうか分かんないですけど。
そうですね、作りたいですよ。
作りたいんですか？
作りたいです。スマホ買ってから。
はい、最高傑作がまた一つ増えるわけですよ。
あ、そうですね。そう。
全部って教えて。
やっぱりこれあれですか、最高傑作って、まあ、小説だけじゃなくても全部含めて。
あ、そんなつもりなかったですけども。そう言われると、まあ、全部と言った以上。
作ったもの
は
全て。
そんなつもりなかったけども。まあ、常に、今作ってるものが最高だみたいな、そういう感覚なのかな、じゃあ。
そうですね。はい。
いいですね。これからも楽しみですね。
そうですね。じゃあ、次なる最高傑作は、6月に出る、
ボカロ P の秘密の事件風。事件風
の第3巻。
そうです。
これ最高傑作ですね。
そうです。
楽しみです、皆さんもね。
なんかその後も最高傑作の予定が続々ある。
続々ありますけどね。まずはその最高傑作をみんなに読んでもらおうと。そういうことですね。
楽しみにしております。はい。泉さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、泉和義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線は毎週火曜日更新、人気コンテンツが目白押し、すべて無料となっていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さやわかの正解者レビュアー騎士団第3シーズンも後半に入り盛り上がっています。皆さんからのレビュー投稿お待ちしています。泉和義最新シリーズ、ボカロ界の秘密の事件譜3は、6月12日頃発売予定。泉和義こと、ジェバンニ・ピーと、名探偵、エレジーちゃん様が、正体不明のストーカーに挑む。ご期待ください。以上、インフォメーションコーナーでした。さて、お送りしてまいりました。正解者ラジオ騎士団シーズン2第3回目の放送、そろそろお別れのお時間になってしまいました。
今回も面白かったですね。
リスナー目線か。いやー、なんか、そろそろ安定感が出てまいりましたね。うん、安定感が出すぎなので、新企画とかがあった方がいいんじゃないですかね。
あ、そうですよ。企画をね。
そろそろ、なんかちょっと遊んでみ
て。あれですね、正解者企画室、1回目でやったコーナー。1
回目にやっていたものが。
あれはなんかまあ、読者の方から、視聴者の方から企画、こんな企画どうすかみたいなのをもらって、はい、ああでもないこうでもないみたいな話をするっていうコーナーなんですけど、新しい募集テーマ、
はい、
はい、
あ、募集テーマがあるんですね。
はい、募集テーマ新しくなります。
新しく、
はい、あんまりお便り来なかったんで、
あら、
新しくなります。中村さくらさんにやってほしいこと、これで。
あ、なるほどね。
はい。ただあんまり下方向に行くと読めないんで、
あ、そこだけ読めるもので、は
い、下方向で来る前提か。いやいやいやいや、まあ、だから、正解者 ラジオ騎士団の中で、はい、それは中村さんにやってほしいこと、
うん、そうですね、
を募集するってことですね。
はい、
そういう感じですね。
で、あの、そのいただいたメールをもとに実現可能性を我々がトークすると、
お、
そうい う、そうですね、
実現
可能、うん、まあ、中村さん本人がやりたいやりたくない、まあ、あまり関係ない、
え、ね、個人の
まあでも今日あのオープニングで読んだようなほら、フィギュア作ってほしいみたいな、ああいうのとかいいんじゃないですか。
ああ、そうですね、まあ予算的に無理だと思いますけど、ね、
いや、だからもらうメールとして、
ああ、まあ、そうそうですね、
そうです、そうです、大喜利的な感じでも全然大丈夫ですよ、無理かも、
まあ、純粋に中村さんがこういうことやったら面白いんじゃないの、
面白いんじゃないか
っていう、うん、
そうですね、
あと普通オタもね、
普通歌も、
そうそうそう、
ああ、そうね、普通歌も送ってください。
そう、今回もね、その読めなかったんですけど、うん、あのなんだ、読者の方からあの、はい、いくつかお便り他にもいただいててね、
うんうん、
あのいい感じのやつはどんどん読んでいきたいと思うので、うん、
はい、
読まれたやつを
参考にして、う
ん、参考にしてね、短めにまとめるといいんじゃないか、
そうそう、レビュアー騎士団的な感じでね、
はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、はい、うん、さんはいかがでしたか？
マジで怖かった。
怖かった。
何が怖いんだ、怖い。こんなにフレンドリーな話。誰も怖い人いないですよ。
そうですよ。
死ぬかと思った。
死ぬかと思った。
そうですよ。
これ、いや、でも、ね、うん、ずっと出たかったっておっしゃってくれて、
いや、そうです、
ね。
いや、それは本当に達成できて
る。これじゃあ、また、
ぜひぜひ、あれ聞いた方がいいんじゃないですか。
いただいて。
また出てくれるかな。
また。出てくれるかな？
いたわ！
何なんすかこれ？この流れ。そんなお約束ないから。
あれあれ、
すいません。
このラジオ
に。じゃあ、向こうからいいから、
ね。まあ、またぜひね、来ていただければと思います。
はい。
はい。はい、次回の放送は、5月20日。
そうですね。ちょっとゴールデンウィークあるんでずれます。
はい。はい。
で、
うん、
ゲスト決まりました。
あ、決まりました。
はい。
決まりましたか？
決まりました。なんと、
はい、
キルラキルを作ってるあのアニメ制作会社トリガーの松本和也さんが来てくださいます。
すごいんじゃないんですか？
そうなんですよ。
一体正解者にどういうあれがあるんですか？
ま、
新書が出るんです、うちから。
あー、なるほど。
はい、今は楽しみ、その担当の今井っていうのが頑張って作ってるんですけど。
はいはいはいはい。
なんで結構これは熱い
ですね。
熱い感じになるんじゃないですかね。
うん、いや、まあじゃあ、
もう配信当日に収録みたいな熱さになるんじゃないですか。
キラキル並みの。
そうそうそう。
今だとね。
うん、まあ、ね、リスナーの皆さんもメールとかでご質問、
ね、そうですね。はい、ゲストにも、うん、もちろんお便りをよろしくお願いします。
はい、
お願いします。それでは、次回放送、5月20日にお会いしましょう。お相手は、中村さくらと、
平林萌衣と、
さやわかと、
泉和義でした。
さようなら。